皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はエリシャが王に、神様の約束を語ります。この本当に飢餓に見舞われたエルサレムに対して、イスラエルの民に対して、食べ物が本当に安く売られる、まあ、いわゆるこの必要が満たされるという予言をします。しかし残念なことに王は信じることができませんでした。そしてその信頼する副官も信じることができなかった。そのような場面を今日は共に見ていきたいと思います。
列王記下7章9節から20節。そして彼らは互いに言った。我々のしていることは良くない。今日は良い訪れのある日であるのに、黙っていて夜明けまで待つならば、我々は罰を被るであろう。さあ、我々は行って王の家族に告げよう。そこで門を守る者は呼ばわって、それを王の家族のうちに知らせた。王は夜のうちに起きて家来たちに言った。スリア人が我々に対して測っていることをあなた方に告げよう。彼らは我々の飢えているのを知って陣営を出て野に隠れ、イスラエル人が町を出たら生け捕りにして町に押し入ろうと考えているのだ。そこで彼らは二人の騎兵を選んだ。王はそれを使わし、行ってみよう、と言って、スリア人の軍勢の後をつけさせたので、彼らはその後を追ってヨルダンまで行ったが、道にはすべてスリア人が慌てて逃げる時に捨てていった衣服と武器が散らばっていた。その使者は帰ってきて、これを王に告げた。そこで民が出て行って、スリア人の陣営をかすめたので、麦粉1セアは1シケルで売られ、大麦2セアは1シケルで売られ、主の言葉の通りになった。王は自分がその人の手に寄りかかっていた、あの仏館を建てて門を管理させたが、民は門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。すなわち、王が神の人のところに下ってきたとき、神の人が言った通りであった。
今日の聖書の箇所は、本当にこの飢餓に見舞われたイスラエルの民、その国全体が本当にもう食べるものもなくて、この前の箇所では、残念なことにこの女が自分の子供を食べてしまう、そのようなところまで来ていた。その時に、神様がエリシャを通して、予言します。そして食べ物が本当にこう安く売られるようになるんだ。今日もそこから3つの神様の御業を見ていきたいと思います。まず第1番目。これはもう本当に、素晴らしいことです。神様の約束は必ずなる。神様の約束は必ずなります。このイスラエルの民にとって、この王にとっても、この状況でどうして満たされることがあるだろうか。この飢餓を乗り越えることができるだろうか。エリシャの予言を聞いても、王も副官も疑いました。副官は、神様が天を開いてですら、そんなことが起きることがない。この副官は王に最も信頼されている人でした。聖書の箇所を見ると王が彼にもたれかかってと言っていますから、本当にこの王を支えている人です。ですから知恵深いですし、今の現状もよく見てるでしょうし、そんな状況の中でこんなことはありえない。ですから人間的に考えるならば彼の知恵は本当に正解だったと思います。しかしそれが邪魔して 彼は信じることができず、そして恵みを受け取ることもできませんでした。王もこの4人の皮膚病の人たちが、すでにもうこの周りの国に、スリア人の陣営がもう撤退しているという報告をしたにもかかわらず、王もそれは彼らの陰謀だ、彼らがきっと何か陰謀を企てていて、私たちが入ったらそこを外側から攻めてくるんだというような解釈をします。知恵や力、そういったもの、自分の知恵と考えだけで、固まってしまうと、私たちは神様の約束を見ることが残念ながらできないことが多くあるということです。神様はこの人間でいう現実社会というものを超えて私たちを養い導いてくださるお方です。誰もそのようなことが起きると考えることはできませんでした。どうやってこの国がこの飢餓を乗り越えることができるんだろうか。しかし神様は不思議な御業を用いてこのスリア人を撤退させ、そしてそこから食料を得ることができるようにしてくださった。誰も考えることもできなかった、想定することもできなかった、想定超えの恵みを神様はなされました。私たちはどうでしょうか。私たちの前に立ちはだかる問題や壁、今抱えているそのような悩み、それらは本当に考える、人間的に考えてどうすることもできないというような状況でしょうか。しかし神様にはできます。神様は必ずそれをなすことのできるお方です。神様の約束がどのようにあるでしょうか。神様は癒すことのできるお方、問題を乗り越える力を与えてくださるお方、壁を打ち砕く、祝福してくださるお方、罪を許し永遠の命を与えてくださっているお方、愛に満たしてくださるお方です。どのような約束を私たちは受け取り握っているでしょうか。またもう一度握ることができるでしょうか。神様に期待しましょう。目の前が真っ暗でも神様に期待していきたいと思います。神様の約束は必ずなります。期待したいと思います。二つ目は、神様の約束を疑ったこの副官は恵みを受け取ることができませんでした。残念ですが、私たちも同じようにこの恵みを受け損なってしまうようなことはないでしょうか。私たちの知恵や能力、そういったもの、また目で見ている現実にとらわれてしまって、神様の約束を信じることができなくなってしまっている。そんなことはないでしょうか。私にとって、また皆さんにとって、今神様の約束を信じることを妨げているものは何でしょうか。それらを本当に取り除いて、そして神様を見上げて、想定超えのことをなさることのできる神様に期待したいと思います。三つ目は、重い皮膚病ザラートに侵されていたこの4人は王のところに報告に行きます。もういてもたまっても黙っていられない。最初は自分たちの食料、自分たちが食べたいものを食べ、そして欲しいものを持って、自分のところに隠したりしていました。しかし、これでは良くない。これを黙っていたら自分たちは本当に罰せられてしまう。彼らは黙っていることができなかった。黙っていられない。私たちも同じような時期があったんではないでしょうか。神様の恵み、愛、祝福を受け取って、また感じて、そして黙っていることができない、黙っていられないというような、本当に心がワクワクしていた時期があったんではないでしょうか。もしも今も あるかもしれません。しかし、もし失っていたら、また、明かしすること、連動することが、憂鬱になっていたり、ちょっと気が重くなっている。そして、なんとかそれを回復しようと、いろんな方法論を学んだり、伝える方法を学んだり、練習したりしているかもしれません。もちろんそれは大切なことです。しかし根本的に大切なことは、私たちが黙っていられないという状況にもう一度なるということです。そうすれば、それらの問題は、多くは、ほとんどは解決すると思います。もう一度、私たちは、この黙っていられないという状況を回復したいと思います。そのためには、もう一度静まって、自分に与えられた恵み、御業、それらをもう一度思い起こしましょう。そして、御言葉を読んだり、ディボーションしたり、礼拝のメッセージをもう一度黙想して、自分の心が本当にこの、黙っていられないというぐらいまで燃えてくるような、そのような状況まで回復したいと思います。それがあって初めて、どのように伝えるか、どのように証ししていくかという方法が出てくると思います。皆様のためにお祈りします。ハレルヤ、神様、今日もこのようにしてあなたが御言葉を語ってくださったこと、私たちに本当に黙っていられないほどの愛と恵みを今までも施してくださっていたことを感謝いたします。もう一度それを思い起こし、このサラートの人たちのように、もう黙っていられない、これ黙っていたら罰せられるんじゃないかと思うぐらい、な思いに満たしてくださいますようにお願いいたします。また本当にあなたの想定超えの恵み、私たちには理解できないし無理だと難しいと思える、そのような状況の中にあっても、あなたの想定超えの力を信じ期待することができますように。また今日も病と戦っておられる方々をあなたがどうぞ見ておいて、癒し励まし強めてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。